夢
ドリーム
夢
夢
ドリーム
せたがやドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さあ皆さん、大晦日ですね。今年最後の放送となりました。2024年を締めくくる今年最後のゲストは、先週に続き影山萌子さんです。影山さんはこの番組のスポンサー、フェイスネットワークが主催する町からアート、仮囲いデザインのアイデアコンテストボリューム4で見事入賞。今回の募集テーマだった住みたい街世田谷をイメージして描かれた影山さんの作品スカイウォークは、深い緑が印象に残る幻想的な作品です。今週も影山萌子さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは、フェイスネットワークが主催する町からアート仮囲いデザインのアイデアコンテストボリューム4で見事入賞された影山萌子さんです。萌子さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回入賞した作品スカイウォークについて、また改めて伺ってもいいですか。
はい。
どんなことを表現したかったんでしょうか。
これはもう単純に本当に池尻大橋 の駅を出たところ、あの景色をそのまま表現したかったんですけど、ですね、そのまま見た景色をそのまま描くよりも、こう一回受け止めて自分の中で咀嚼してこう出すっていうのが結構重要なので、まあその結果、道の周りに生えてる草とかも全部ビルとか建物をの象徴なんですけど、なんかそういう自分にとってこうリアリティを感じる池尻大橋 その人工的な景色をあえて森みたいに描くっていうことで、なんかそのどういうふうに受け止めてるかっていうことを表現しました。
ね、緑豊かなこう道に連なっていくこう森のような奥深さっていうところにぐっと引き込まれたんですが、タイトルもスカイウォークというタイトルにされたんですもんね。ここにも思いがあったりしますか。
はい、私はこうカタカナのなんか和製英語とか、何かこう観光地の施設のこうカタカナ名とかがすごく好きで、というのもこう自分の身の回りにある景色とか人工的なものへのこう違和感とか、なんかこう好きだけどしっくりこない感じみたいなのが結構制作の根底にあるので、なんかタイトルにもこういうちょっと和製英語っぽい、なんか日本人が考えたカタカナの造語みたいなのを使うことが多くて、今回もそういう風にしてみました。
ね、住みたい街っていうところでこう、ね、やっぱり自然豊かな街に憧れたりもするなと思うんですが、逆に、まあ、人工的な都市を見て萌子さんなりに感じるところってどんなところあったりします？
なんか子供の頃はその池尻の町をこう見てて、なんかこう全部他人の敷地だし、車も走って道路もすごく太いので結構危険だし、なんかこう不自由な、全然自由に歩き回れないなっていう感覚とかがあったんですけど、こう大人になってみると、なんか当たり前のことなんですけど、交通の便がいいっていうのも、なんかどこにでもワープできるみたいな、そういう点もあって、なんかこうこんな人が住むところなのかみたいなネガティブな気持ちと同時に、なんかすごくこうどこにでも行けるような開放感も覚えるし、なんかこう人がちまちまこう人の手で作ったっていうことについてのなんか愛おしさみたいなのも感じることが多いです。で、特に大橋ジャンクションがこう中に高速道路が走ってるってだけではなくて、外側に庭園とか、あとなんか図書館とか、そう公共の設備もくっついていて、すごく不思議なランドマークになっていて、で私そうですね、なんかこう一人称視点で歩いてる街と上空から見たこう地図の景色がなんかうまく結びつかないっていうような感覚とかがあるんですけど、大橋ジャンクションは高速道路として中を車で走ってる時の感覚と、外から庭園を歩いたりとか、下からそのそびえ立つ建物を見上げてる時の感覚っていうのがこうすごくかけ離れていて、全然結びつかない感じがあって、なんかそういうものがある池尻の景色っていうのをすごく魅力的に感じていますね。なんでこうなんか人工的な都市を見て感じるっていうのは、やっぱりこう視点によっていろんな景色があって、なんかそれがうまく接続されないでそれぞれに存在しているっていうようなところがすごく魅力的かなって感じています。
スカイウォークの作品もこの道を進むとどんな道につながるんだろうというワクワク感に引き込まれるのは、そんなところにつながるのかもしれないですね。
はい、
ね、そういった本当に心に触れる作品が多くあるなっていうのもね、あるので、たくさんね個展もされていくのかなと思うんですが、最近はどんな作品を作り上げたんでしょうか。
最近はもうここ 2,3 年にはなってしまうんですけど、都市の風景っていうテーマがちょっと落ち着いてたかなと思っていて、なんか観光地とか、その外からいっぱい人が訪れて、そういう人たちのために何かもてなすためにいろんなものが用意されてるような観光地とか観光都市とか、そういうところを制作のモチーフにすることが多いです。
まあ、またよりいろんな作品が増えることを楽しみにしています。それでは萌子さん、選んでくださった曲教えてください。
はい、中島みゆきさんで誕生です。
もうそう、もう萌子さん若いのに本当名曲選んでくださいましたよね。ポイント教えてください。
はい、まあ、中島みゆきさんはもう本当に物心ついた時からずっと大好きな歌手なんですけど、この曲はサビで生まれてくれてウェルカムっていうことを言うんですけど、その生まれてありがとうみたいなことはよく言うじゃないですか、うん、でもこのなんかもう中島みゆきさんが世界と一体化して誰にでもウェルカムって言うみたいなところがなんかもうすごくいいなと思って、もう古典のタイトルをウェルカムってやったことがあるんですけど、その時にすごく影響を受けた曲になります。
ぜひ歌詞の深みにもご注目ください。それではお聴きいただきましょう。中島みゆき誕生。世田谷ドリームプロジェクト、今日は現代アートの若手アーティスト影山萌子さんをお迎えしています。萌子さん本当お若いのに本当みゆきさんへの愛が深いですね。
はい、もう幼稚園児ぐらいの時から大好きで、もう初めて自主的に聞いたりとか、もうこの人はこういう歌手なんだっていうことをなんか認識、歌手っていう概念として認識した初めての人って感じです、
うん、やっぱり自分にとっても影響を受けた人なんですか。
はい、なんか中島みゆきさんの歌詞ってこう変に女の情念みたいなところばっかり注目されがちなんですけど、なんかすごいのはこう情景描写の巧みさだと思っていて、 なんかこう町について、ま、なんかその思いとか感情をその町に重ねるような歌詞がすごく多いんですね。なのでなんか一曲ごとにこう自分の知らない町がこう頭の中にもう立ち現れてくるようなところがあって、なんかもう聞いてると自分の知らないいろんな町に行ったような、こうフットワークが軽くなるようなところがあって、その自由さが私はすごく好きです。
でもゆこさんのその都市を書くとか、ね、いろんな場所を書いていくっていうのも通じるのかなと思うんですが、これから書いてみたい場所とか夢もあったりはするんですか？
これから、なんか去年夏にちょっとアメリカの親戚の家に行ってたんですけど、その後すごくそのアメリカの文化とか風土について考えていたらいっぱい景色が出てきて、まあ、やっぱり日本だけじゃなくていろんなところの景色を描いてみたいなっていう気持ちはあります。
その消化していく中でこう街からアート挑戦していただいて、これからその絵がどんどん広がっていくんですよね。どうですか、仮が濃いデザインに、こう飾られるっていうところでお話を聞いたり、入賞した時の気持ちはいかがでした？
なんか普段からその美術に興味がある人とか、もともと美術館に行く人だけではなくて、こうあんまり興味がない人にも作品を見てもらって、なんか何か感じてもらえたらなっていう気持ちがありますし、そのやっぱり都市の風景が好きで、結構自分が生まれ育った東京の景色を元に制作しているので、自分の絵がそういう工事現場の仮囲いっていうすごく街の中に日常に溶け込むような場所に展示されるっていうのがやっぱりすごく嬉しいなと思いますね。
で、世田谷区内のね、フェイスネットワークさんの物件の仮囲いにこれから展示されるかと思うんですが、ご家族だったりとか反響はいかがでした？
そうですね、世田谷区のあたりにずっと家族で住んでいたのもあって、もうすごく喜んでくれて、もう展示されたら即見に行こうみたいにお母さんとか言ってくれてます、
うん、それこそ萌子さん自身がこう絵を描き続ける原動力とかパワーはどんなところにあるんでしょうか？
その東京の都市に対してもやっぱりすごく好きな気持ちと、なんかこう違和感みたいなものがあって、そういうなんか相反する感情ってすごく強いものになると思うので、なんかそのやっぱり周りの環境を見てて覚える違和感とか懐かしさとか、そういうこう周りに広がってる景色に対する自分の中での受け止めきれないようなものっていうのが作品の原動力になってます。
これから多分作品だったり立体もねチャレンジされているかと思うんですが、どんなアーティストになりたいなとかっていうのもあるんですか？
なんか正しいアーティストになりたくて、そのなんか美術の世界にいるとこう一つの正しさじゃなくていろんな正しさを見つけるのがアーティストみたいな考え方がすごく多いんですけど、その絶対的な正しさっていうのはあると思っていて、まあ、例えば差別をしてはいけないとかいろいろもあると思うんですけど、なんかそういうことを恐れずに表現できる作家になりたくて、さっきリクエストした中島みゆきさんの歌詞とかもすごくそういうものを感じるんですけど、なんかこう変にこじれずにオーセンティックなこうアーティストになりたいなっていう気持ちがあります。
本当その多面的な魅力を発信し続けてくださるのかなと思うので、そんな萌子さんの作品を見たいなっていう方にこれから開催される個展だったりとか告知があれば教えてください。
はい、まず1月の7日から29日に羽田空港の近くの羽田イノベーションシティっていうところで個展を開催します。で、それと入れ替わりで29日から高島屋の日本橋店でちょっとグループ展が始まって、 それが全国の高島屋を巡回するような展示になってます。あとまあ6月にちょっと立川で個展もやるので、もしよかったら見にいらしてください。
もうすごい飛躍の年になりそうですね。ねえ、萌子さんの作品が皆さんに届きますように、ぜひね、あの影山萌子さんのインスタグラムなどもありますので、チェックしていただけたらと思っております。さあ、2週にわたってお迎えしたのは現代アートの若手アーティスト、影山萌子さんでした。萌子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。年納めの瀬田町散歩はどちらでしょうか。さあ、呼んでみましょう。正代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田正代です。今週は東急世田谷線松陰神社前駅から徒歩 3,4 分でしょうか、若林公園の目の前にありますゴーダカフェをご紹介します。お話はオーナーの小田孝之さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう本当にね、ガラス張りになってるんで緑豊かな、もう座ってるだけで居心地のいい空間ですね。
ありがとうございます。
さあ、こちらはどんなカフェなんでしょう。
こちらはあの西インドのムンバイのご当地サンドイッチとかを出す、あの、まあ、カレーとかも出してるんですけども、西インドスタイルのカフェになります。
なかなかないですよね。
はい、あの都内でもこのサンドイッチはうちでしか食べられなくて、まあ、商標も取ってるので、まあ、スパイシーなサンドイッチとしてあの皆様に親しまれています。
このサンドイッチってまだ紹介してないのに先にネタバレしてますけどそうなんですよ。いえいえ、教えてください。
で、西インドのムンバイにはあのご当地サンドのボンベイサンドイッチっていうのがあるんですけども、これがあのグリーンチャツネってあまりあの聞き慣れないものなんですけども、インドは青唐辛子とパクチーのソースを塗るんですね。でそれにスパイスも加えたサンドイッチを出してて、で、まあ、カフェをするんであればカレーとあとサンドイッチとかパスタいろいろあるんですけども、自分の中ではどこにもないものをしたかったので、会社を辞めてからあのムンバイの方に行きまして、サンドイッチの作り方とか習って、まあ、グリーンチャツネですねとかカレーも習ってからオープンした感じなんですね。
で今目の前にご用意いただいているボンベイサンドなんですが、その下にねご飯が見えるのは何でしょう。
これはですね、あのうちのサンドイッチがあのそんなに辛くはないんですけども、食べた後にミニカレーを頼むお客さんとか、あのライスつけたい、ライスをつけたいっていう人が7年前に続出した時があって、ただ単にあの、まあ、ミニカレーメニューもあるんですけども、まあ、いっそのことだったらもうカレーの上に乗せてしまおうかとただそうなると2食分になるんで、ちょっとね、あの炭水化物モンスターな感じなので、一応ハーフサイズもあるという感じですね。
これ食べ方的
にはあの食べづらいのでナイフフォークでカットいただくか直接お箸でと言ってるんですね。で今あのリスナーの皆様イメージ湧きづらいんですけれども本当にカレーライスの上にサンドイッチが乗ってて、その上にさらにルーが乗ってチーズ、トッピングのチーズをかけてる感じなんですけど、これはもうナイフフォークでカットして、お上手ですね。
そう、今ね綺麗にカットしたつもりがまさにパンと
ご飯一緒で、ね、これがいい感じなんですよ。
本当に
そうなんです。
ご飯とパン一緒になかなか、
でも炭水化物仲間なんで
じゃあ いただきます
で、今食べていただいたじゃないですか、
うん、パンと、はい、白米をね、うん、まあ、カレーにつけて一気に食べるってなかなか人生でないと思うんです。今多分私人生で初体験をしたらびっくり、美味しい。
ありがとうございます
美味しい、これすごい衝撃。 いやちょっと汗かきました。これがカレーのルーの熱さなのか笑いの熱さなのかは微妙ですけど微妙じゃない、さておき、ね、ではぜひラジオを聴きの皆さんに一言お願いします。
はい、ゴーダカフェと申しますが、今日は12月31日 ということで大晦日なんですけども、年明けは1月3日の11時半からオープンしておりまして、今食べていただいたボンベイサンドカレーを、新春ボンベイサンドカレー祭りとしまして、ドリンクもフリーでつきますので、ぜひ、お散歩がてら初詣に、松陰神社に行かれた後に寄っていただきたいなと思います。よろしくお願いします。
はい、では今年最後の夢、ぜひ小田さん語ってください。
はい、今、ゴーダカフェというお店もしてるんですが、スパイスとかあとイズールのチャイ、ほうじ茶ラテとかそういった食品の卸も今年から、第二創業として始めたので、お店もお客様に楽しんでいただきつつ、お店に来られない地域の方にもゴーダカフェの商品をもっと広げていけたらなと思ってますので、よろしくお願いいたします。
世田谷土産にもなってますよね。
はい、イズール、ティーラテシリーズも、世田谷土産2025にしていただきましたので、ぜひともよろしくお願いいたします。
はい、ということで今年最後の瀬田町散歩は、若林からゴーダカフェをご紹介しました。お話はオーナーの小田孝之さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん良いお年を。
もうゴーダカフェ気になってたんですよ。もう名店とは聞いてましたが、想像を超えるボンベイサンド、ゴーダモーデに伺わせていただきます。小田さんありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
君の夢を教えて、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ、世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、今年はエネルギッシュなゲストの皆さんの夢に刺激をたくさんいただきました。来年もさらなる出会い、夢を楽しみにしています。お相手は細田彩でした。それでは皆さん良いお年を。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。